水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
久しぶりに富山の生んだ大落語家立川志の輔師匠の話をしたいと思います。はい、1ヶ月ほど前でしたが、私の高校時代の友人で今でも落語を一緒に聞く同級生仲間鈴木隆俊君から貴重なプレゼントをもらいました。平成2年今から27年前に出版された勝手に志の輔コレクションという立派な冊子です。私が大の志の輔師匠のファンであることを知ってプレゼントしてくれました。でもう一つ素晴らしいお宝がありました。それはこの国立劇場でのお披露目からしばらくして9日10日後の5月25、26両日新港の中央会館富山の市民プラザで行った富山県新内披露公演のプログラムが冊子の中に挟まっていたことです。
はい、
でこの勝手に志の輔コレクションという冊子は、読むと志の輔師匠の若い時代のことが全てわかるんですね。さすがは枕の志の輔師匠と言われるほど才気漢発、発想自由、表現自在の師匠の面目が出てるんです。中でも面白いのが、日本の首都を富山に、そのために気をつけなければならない六箇条というコラムがあります。
はい、
第1条、富山県民は無駄を嫌う。流しのタクシーなんかありません。タクシーは電話で言うもの。それを知らない観光客が実は白骨化して死んでいました。第2条、富山県は持ち家率も家の広さも全国一。どの家にも必ず見取り図が備え付けられている。ある新婚夫婦が見取り図を持たずに家に入ってしまい、20年経った今も行方不明。第3条、富山県は貯蓄率県ナンバーワン。県内の金融機関の金庫は預金でいっぱい。どうしても預金したい人はティッシュペーパーをどっかで買って、これつけるから預かってよと頼むそうです。第4条、富山の観光パンフレットには必ずと言ってよいほど蜃気楼が出てきます。だが蜃気楼は1年に2、3回それもほんの短い時間しか出現しないんですね。熱烈な富山ファンは何度も富山に足を運び、ついには永住するそうです。第5条、富山県人は気配り人間でノーと言えない。そんな時、富山の人はフランス語の流れを汲む富山弁で優しく否定するんですね。はい、そうでないがでないけと、一度否定したものをもう一度否定する二重否定の謙虚さ。
はい、
そして最後の第6条、あんまり一生懸命に富山県に来てくれ来てくれと言うと何かあるのじゃないかと変に警戒されますよね。
はい、
だったら東西ドイツの壁を輸入して県の周りに積み上げて、よそ者を入れないようにする。こうすれば中を見てみたいと思うのは人情でしょう。この第6条こそ志の輔師匠の国際感覚抜群なところです。
はい、
アメリカのトランプ大統領はこれからメキシコ国境沿いに建築しようというスチール製の壁、おそらく数年経たぬうちに無用の長物となることは必至ですね。これを安値で輸入して富山県境に建てたらどうかと私は思います。
はい、
トランプ大統領はきっと安倍さんに感謝するはずです。日米貿易摩擦解消、それといわゆるナフタ北米自由貿易協定問題のソフトランディングにも通じる一石二鳥じゃないですかね。さすが志の輔さんです。
はい、
1990年当時、志の輔さんがふるさと富山県について客席の落語ファンに聞いたそうです。そしたら、能登半島は富山県にある、富山県の県庁所在地は金沢、白地図を、渡して富山県の形を入れてもらったら正解者は 30% しかいなかった。これではいかん、富山を知らしめなければと思ったそうです。私はますます志の輔ファンになりました。
そうだったんですね。とはいえ、やっぱり富山県をもっと知ってもらおうというのは県民一人一人のやっぱり考えなくちゃいけないところだと改めて思いましたね。
いや、まあ富山はこれだけ素晴らしいから、頑張らなくてもみんな好きになりますよ。
そうですかね。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。